はい、皆さん、土曜ラジオは映画凡人が集う石ラジオ、その名も土曜ラジオへようこそ。お相手は私、好きな宇宙人といえばスティッチなこたつと、
好きな宇宙人といえば、あ、でもサイヤ人とかって宇宙人か、おまけと
宇宙人かわからないけど、レイディーヨーダが好きな方と、
ここは無難に ET なザックリスナイダーと、
本作は一作ぐらいしか見たことないんですけど、ミスタースポック絵文字もよく使いますな NBK です。
科学の
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しない理由も、映画なしでは生きられないからなんだち、また通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画中のトークバラエティ番組ですよ。ということで、9月21日になりました。メインアップをご紹介します。まずミリオ大トークでは、映画化してほしい作品、そして必見配信オリジナルではプレデターザプレイディズニープラスです。それでは参りましょう。第285回、土曜日スタート。
Hi friend。
ミニオナイトーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、はい、じゃあ今回のお題はこちらでございます。映画化してほしい作品ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ご紹介させていただきますよ。 NBK さんお願いします。
はい、IT アンダーバー K さん、リコリスリコイル、2022年夏アニメで、前回映画ファンの集いでもお題となるほど人気となっているオリジナルアニメ作品を映画化してほしいです。現在8話まで放送配信されましたが、この先どうなるか全く分かりません。もし12話で終わってしまうなら、このままで終わるのがもったいないです。素晴らしいアクション作画、見るのが心地よい編集、地位は気に踊る劇伴を映画館スクリーンで体験したいです。ジョン・ウィック、コマンド、ダイ・ハード、ブルース・リー、そしてスタンド・バイ・ミーナなどなど、名作映画への愛が詰まった作品です。そんな映画を映画館で上映しなくて何を映画化するというのでしょう。肝心の作品紹介をするのを忘れていました。以下公式からのコピペです。平穏な日々、その裏には秘密がある、犯罪を未然に防ぐ秘密組織 DA ダイレクトアタック、そのエージェントである少女たち、リコリス。当たり前の日常も彼女たちのおかげ。歴代最強のリコリスと称されるエリート、錦木千里、優秀だけど訳ありリコリス、井上滝菜が働く喫茶リコリコもその支部の一つ。ここが受けるオーダーは、コーヒーやスイーツの注文から子供のお世話、買い物代行、外国人向けの日本語講師、エトセトラ。リコリスらしからぬものばかり。自由気ままな楽天家、平和主義の千里とクールで効率主義の滝菜、二人のデコボココンビのはちゃめちゃな毎日が始まる。以上、8話まで進んだ今、あれ、こんなアニメだったかと思うほどハードな展開になってきています。この先はやっぱり映画館しかありません。ヒルアンドンさん、1つ目、佐藤極む著、テスカトリポカ、アステカ神話の煙を吐く鏡を意味するテスカトリポカを軸に、麻薬カルテルの構想、臓器密売などのえぐいドラマがメキシコ、インドネシア、最後は日本で繰り広げられる大スケールのクライムサスペンス。人殺しを何とも思わない麻薬カルテルの元ボスと、ものすごい怪力で父親を素手で殺してしまったメキシコ人と日本人の混血児が主人公ですが、二人のドラマが交わる瞬間に震えました。どう考えても日本では映画化不可能なスケールなので、ハリウッドで権利買い取って映画化してほしいです。2つ目、宇多田都市著、紙鑑定士の事件ファイル、模型の家の殺人、紙を鑑定する達人の主人公がある事件に巻き込まれて、伝説のモデラーと呼ばれる模型師と事件を解決する異色のミステリー。私は模型制作を趣味にしており、最近テレビ放送していた量産型リコもプラモを作るドラマで好評でしたので、模型をテーマにした映画があってもいいと思い上げさせていただきました。最後はすでに映画化が決まっていますが、 アンディ・ウィアー著、プロジェクト・ヘイル・メアリーは、フィル・ロード&クリス・ミラーが監督を務め、ライアン・ゴズリングが主演を務めると聞いていて、めちゃくちゃ楽しみだなと思っています。記憶喪失の男が目覚めたところからストーリーが始まり、本当にサプライズ的な出来事が立て続けに起こる本作は、どう映像化してくれるのか早く見たいとずっと思っています。
うん、
頭脳少年さん、トイラジの皆さん、トイラジは、
トイラジは、
トイラジは、
映画化してほしい作品は村上春樹の初期中期の作品です。例えばネズミ三部作ではデビュー作の風の歌を聴けしか映画化されておらず、三部作の実質的続編ダンスダンスダンスも含め映画化されていません。中期の作品で言えば人気の高いネジ巻き鳥黒ニクルや海辺のカフカも見てみたいです。短編だと夏がとても美しく描かれている人気作午後の最後の芝生や村上作品としては珍しく家族がテーマで主人公が辺境で独特しいファミリーアフェアなども映画化してほしいです。マミヤさん12時過ぎててゴメラジは
ゴメラジは
大丈夫ですよ
ゴメラジは
大丈夫です朝まで大丈夫ですよだいたい朝まで大丈夫です
と産方等の小説マルドゥックシリーズベロシティとかアノニマス無理なの分かってるんですけど今ならできるんじゃないかってちょっと期待しちゃうんですよね。かっこ2011公開のスクランブル見れてないけどネットフリ限定配信の方がありそうだけどいつかガワラさんが特集してくれるのも待ってますマリッペさんトイラジは
トイラジは
トイラジは
お久しぶりマリッペです。私が映画化してほしい作品は高浜寛さんのニュクスのランタンという漫画です。舞台は明治時代の長崎。主人公は親を西南戦争で亡くして道具屋に奉公に来ます。道具屋の店主はパリ万博から持ち帰ったありとあらゆる品を道具屋に持ち込むので主人公は見たこともないものとたくさん触れるようになってといった物語です。当時の文化的な側面についてかなり細かく描かれている漫画なのでぜひ映像化してほしいです。漫画のおまけページでは作中でできた品の解説などもあり骨董品のちょっとした図鑑味があります。レトロなものが好きな方は見てるだけでもワクワクが詰まっている作品です。たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございます。
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 さあということで皆さんからいただきましたけれども実はねちょっと似たようなお題で以前実写化してほしい作品というのをやったんですよね。これ以前って言ってもとんでもない昔ですよこれ。
おお、とんでもない。
第27回2017年の時の
17年の入ったばっかぐらいみたいですね。
そうなんですよ。その時にね会話した内容が今現代視点で振り返ってみるとほとんど実写化あるいは映像化されてるじゃねえかっていうね。
本当、
うん、例えば僕が言ってたセブンシーズとかね少女漫画の
ほうほうほうほう あ
れネットフリックスアニメ化しましたし、
うん、見たよ
見たよね、
うん、
あとこの時に実はねマリアビートルは実写化してほしいって言ってたんです。
おお、
はい、ということで先週やりましたねマリアビートル
やりましたね、
はい、ここが実現してますし、まあ、703罰これもアニメとしてやりました。
あカウボーイビーパップも言ったみたいですね。
あカウボーイビーパップもそうだ言ってた。なのでドイラジで言えば叶う
かなあスラムダンクも今度ね
そうだよ、
ね、井上和彦さん本人が映画監督するというね、
うん、
大丈夫か。
いやもうまさかのお願いが叶ってますよこれスラムダンクって言ってますから、う
ん、ルローニケンシン追憶編ってルローニケンシンの
ビギニング
ビギニングあやってるじゃん。
やってますね
やってますね
やってます。
特撮ガガガもドラマ化
してる。おドラマ化してる。
あドラマ化した。すごいアルテミスファウル、うん、これがマリッペが言ってた児童書なんですけどこれも実はね、うん、実写映画化してるんです。
へえ、
はい。なのでなんと全部全部は嘘ですけど
、まあ、結構
な確率で映像化するんです、うん、なのでもう願掛け的な意味合いも込めて、
うんうんうん、
もうここで 言っとくのが大事。
なるほど。
言っていけばなる、叶う、実現する、本当になる。
そこからじゃないと始まらないみたいな、
ね、始まらない、うん、なので言おうっていう回です。これが実にもう250回ぶりぐらいに
そう、ね、
やろうということですね。
逆に言ったらこう定義的にやらなければいけないみたいな。
そうなんですよ。だから本日言ったものはあと数年したら実現してますから、皆さんぜひ追っていただければと思います。そんな中で皆さんからいただいたメールどうでしたか。
河原ですけど、
はい、
ヒルアンドンさんが送ってくださってるやつの1個目、
うん、
佐藤久山さんのエスカトリポカ、
うん、はい、
これ直木賞取ってましたっけ。
取りました、ね、
でしたっけ、
はい、
僕読みました。
お、
これはだってもう読むだにねえ、ガワラクに向けたような作品なのかなっていう、う
ん、そう、あのヒルアンドさんが書いてくれてるんですけど、まあアステカ神話に出てくるものなんですけど、エスカトリポカ、これあの面白いのがマジックリアリズム的な話も入ってくるんですよね、
うんうんうん、
神話も
人殺しを何とも思わない麻薬カルテの元ボスなんですけど、アステカのシャーマンの家系なんですよね、
うん、
なので、まあ、このアステテスカトリポカにあの、まあ、心臓を捧げると、うん、いうので人殺しをしてきた。で、あの彼にとってはこう祈りなんですよね、殺人が、
うん、
でそれであの、まあ、自分の組織が壊滅して、東南アジアに逃げたところで日本人の悪さして日本にいられなくなった元天才外科医と、出会ってしまって、そこからあの子供の心臓を取り出して海外 の, あの富裕層に売買するっていう臓器売買ビジネスを始めるって話なんですよね。なので単純にこう麻薬カルテルの話ってだけじゃなく、そういうオカルト的な思想に染まった人たちがやってるってところがちょっと面白いなと。
うーん、
まあ日本でやらなくてもいいと思います。
確かにハリウッド
でね、他の国で舞台にしても全然大丈夫だと思って、
ね、
そっちでやった方がいいかなと思います、
うん、まあ、でももうこれあのフィールランドさんが権利買い取ってね、ハリウッドにね映画化してほしいってことだけど、もはやねマリアビートルみたいな感じでね、
うん、
日本からハリウッドにどうですかっていう方もありますからね。
あります、
うん、もうテイラーシェリなんとかに頼んで、
あ本当だ、
やってもらいましょう。
正解が、
うんうん、ボーダーラインとあのハンニバル足したみたいな感じなんで、
は
い、
うん、確かにちょっとドン・ウィンズローっぽさはないですか。そっちじゃないのか。
もうちょっとこうウェットな感じはあります。
もっとあれかな、
ドン・ウィンズローほど乾いてないです。
ガダラの豚とか、なんか新興宗教ものみたいな方も近い。
あ、そこまではないんだけど、うん、あくまでエンタメとしてやってる感じがあるので、はい、
なるほど。シェリダン行きましょう。
絶対見たいですね、うん、それは
脚本を書き上げて送りましょう。
まあでも脚本を書いてもらわないとっていうのも
あれが一番大変。
大変。
はい、
NBK です、
はい、
ヒルアンドンさんが書かれてる最後に書かれてるあのプロジェクトヘイルメアリーはまだ読み始めたばっかりなんですけど、
うん
うん、もう映画が決まってるんですねっていうちょっとまた驚きがありまして、
うん
うん、やっと3体が読み終わったところなんでまだちょっと始められなかったってとこもあるんですけど、3体ももう決まっちゃってますもんね、
う
ん、
あ、そうなんだ、
うんうん、
そうですね、ドラマで、う
ん、ネットフリックスだったっけ、
うん、
みたいな
ことですね、
うん、あ、あれだよね、
うん、
NBK さんが読み終わった方は3体 X の方だよね。
あ、そうですそうです、3体も前回読んで、うん、3体 X っていうのはファンの二次創作ですね、
はい、
公式二次創作、
そっちは決まってないですよね。
そっちは決まってないです、うん、X は決まってないですね、
うん、
はい、
っていう中で、
まあでもロードミラーでライアン・ゴズリング主演だからもう絶対面白いみたいな、
うん、
映画もみたいな雰囲気が、
そうね、
ん、
う
ん、
面白
そ
う。ただフィル・ロード&クリストファー・ミラーがさ、監督決まりましたっていうやつって俺完遂したのを最近見てないからさ、
あら
途中で変わることばっかりじゃね。
ロン・ハワードに変わるのかな。
あ、だからなんか実現するのかなって思ってます。
そうっすね、監督最近してない、
全然見ないよ俺。
してるって感じだね、うん、確かに
22ジャンプストリート以来監督してないそうです。
代表かな。
そっか、制作だけか、脚本とスパイダーバースも脚本か、
う
なるほど、うん、
なるほど。
だから最初に置いとく人みたいになってる。 クレジット一応載せといて集金した後は変わるよみたいな。
やだな、なんかそれ。
いやでも久しぶりに久しぶりに取るかな、取るよ、
取るかな
みたいなね、はい、
うん。
頭脳少年さんの、
うん、
村上春樹作品の初期中期の、うん、っていうことなんですけど、私村上春樹さんはいつも読むぞって読みかけてすぐ挫折する作家さんの一人で、全く一本読み切ったことが、うんうん、まあ、短編をちょっと読み切ったぐらいでないんですけど、この間あのポッドキャストで村上春樹作品に改めて向き合おうっていうやつがあって、
うん、
それが結構初期の作品を2つぐらいあのみんなで読んでその感想を語り合いながら、村上春樹はどういうふうにこう自分のキャリアを築きながらいろんなもん 何にぶつかり何にどうこうみたいな説明をすごいしてくれるやつがあって、
うん、
それがすごい面白くて、その時の課題図書がねじ巻き鳥のクロニクルだったんですよ。あともう一個なんかあったんですけど、でその話をしてる時 その皆さんの話はすごい面白くて、なんか地図が入ってるとか本の中に、
うん、
そういうちょっと冒険者っぽい話とかいろいろ聞いて読んでみたいなとちょうど思っていたので、もし実写化してくれたら映画見る前に本読もうみたいな、あ、
ちゃんと読むと
そう感じだったので、これをちょっと今頭脳少年さんも聞いて、ああそうだったって思い出しました。
そうね、特にあのもう海外文学も読めるようになったあの畑さんからしたらいける文章だと思います。
そうですね、
翻訳多分文章問題じゃないのかもね。
あ、まあ文章半分、まあ、主人公の性格半分みたいなところはあるんですけど。
そうね、まあ性格はみんな同じ。
そうね、そうそう、多分そういうところなんだろうなって感じ。、うん、すごくしますが、まあ
性格に目をつぶるならあの NBK もねじ巻き鳥が一番好きな作品なんで、ぜひとは思いますけどね。うん、映画かな、映画から
だったら羊たち長いよね。
長い長いです、3冊ありますから、
うん、
3体ぐらいの量がありますよ。
あ、結構ボリューミーです、
うん、
最近結構村上春樹、うん、映画化されてますよ、
短編方向でね、
うん、
そう、
ドライブマイカー、
ドライブマイカーとバーニングか、
離れイベイもそう、
うん、
繋が
だいぶ前だけどトニータキタニも短編でしたもんね、
うん、いけますね、短編だったらね、から短編から膨らますが向いてる感じしますね、
うん
うん、あ、村上春樹の長編になると大長編が結構あるんで、その辺は難しい感じがしますよね、
うん、
なんかもっとだから気軽なやつだったらいいかもしれないですけど、
意外とねバーニングとドライブマイカーで結構こうね世界的にもあの映画、ね、の原作としてあれだから、短編はなんか企画増えそうかもねみたいなね、ちょっと思うかもね、うん、そのうちもっとね、う
ん、そう、しかも絶対さこの短編映画化してほしいんだよねって思ったこともなかったから、ドライブ・マイ・カーもびっくりしたもんね、
うんうん
うん、あ、これなんだみたいな、やるんだみたいなのありますから、そっち方向の意外なところからぜひね、短編もね死ぬほどありますんでね、出てきてほしいですね、
はい、あとこの IT アンダーバーケンさん言ってる、今、これ今ね、ちょうど、放映中ってことですよね。
うん、
リコリス・リコイル。なんか、そう、結構やっぱ話題ですよね、今期のアニメでね。で、なんか好きな人も多くって、うん、まあ、書いてもらってるけど、ね、映画ファンの集いでもお題にっていうことで、そう、お題になって、ちゃんとこう人が集まってたんで、ああ、やっぱり人気あるんだなと思いましたし、うん。でもなんか、結構ね、喫茶店でうんぬんとかで、ちょっと日常系なのかと思ったら、意外と、ハードな感じなんだなってことをね、いろいろ書いてあって、ちょっとそうですね、興味持ちましたね、改めて、うんうん。
なんかシティハンターみたいな感じ。
あ、なのかね、確かに、ね、喫茶店がね、あれで、あ、なるほど、
うん。たまにハードになるみ
たいな。うんうん、で、まあなんかこう、ね、いくつかの映画作品に挙げてもらった上で、その辺らの愛が詰まった作品ということで、まあ映画好きとしても興味深い感じなんだなと思ったんで、うん、ちょっとよ、ね、見てみようかなと。まあそうね、なんならこう映画がされないんですかねみたいな感じだよね、確かに、うん、
確かに、だってジョン・ウィック、コマンド、ダイ・ハード、ブルース・リーあとかブルース・リー作品名じゃないけど
作品名じゃないけど
けどそういうイメージと、ま、このビジュアル自体はさ、ね、うん、見たことあるから、リコリス・リコイルってえって思うよね、
うん、
なんかああいうなんか可愛らしい感じのやつでしょって
ね、
そうそうそうそう、
びっくりしました。こんなハードな内容だとは思ってなかった。名前の感じでこう可愛いアニメなのかなって思ってました、ずっと、
うん、僕もトレーラーぐらいしか見てないですけど、やっぱジョンウィック味はすごい感じ
ま、あ、そうなんだ、
あるね、
あの組織の感じ、
まあ組織、あ、そうか、殺し屋の組織だから、
うんうん、あと銃の持ち方がジョンウィックです。
へ
え本当だ。
いやもうなんか、
あ、強そう。
リコがさ、もうゲシュタルト崩壊を起こしてさ、
ね、
ヒルアンドンさんのそうメールの中でも量産型リコって言ってたから、
ああ本当だ、あれ違うやつが、
そうリコが侵食してきて、あ、リコリコのって、そうリコリスリコイルリコリコなのかなと思ってたら、この組織もさリコリコだって呼ばれてるみたいな感じだったからさ、
そうね、
もうリコがやばいと思って、
リコやばいね。あとこれには直接関係ないけど、これ今期夏アニメだから7月から始まったアニメですけど、うん、4月頭にポール・トーマス・アンダーソンかというのリコリスピザとかもあって、
あったね、
なんかリコリスリコリス呼んでたら、うん、なんかアニメもあんのみたいな、それどっちみたいなね一時期あったら、
もう分かんなくなる、ちょっとね、今年は来てんだリコがね。
ね。
ヒガンバラなんですね。
リコリスね。
あ、リコリスが。
ああ、そうなんだ。
なるほど。
時期的には今みたいなね。なるほど。
でもなんかこの雰囲気、2人のね、普段はホヤホヤしてるけどやるときやるみたいな感じはなんかベイビーワルキューレみたいなね、ことにつながりそうですしね。
そうね。
うん、
坂本さんの、
うん。
面白そうですね、
うん。
いけんじゃないですかじゃあ。
うん、
ということでマリッペからね久しぶりにいただきましたけども、ニュックスのランタン、
うん、
明治時代長崎の話で、まあ、骨董品とかいろいろ出てくるよっていう、
うんうんうん、
だからなんかお話としてね結構どういう風に転んでいくのか分かんないですけど、ただ骨董品の実物見れるってなったらやっぱ映像の方がちょっと良さそうですよね、
うんうんうん、
その辺ちょっと見てみたいですか。
そうね、そういうんだとそれ見るだけでもいいなんかこう鑑賞の映画になりそうだもんね、
うん、資料的映像としてね、
そうね、
うん、2020年に漫画大賞受賞って書いてある。
おうお
う
お
う、あーそうだったのか、
手塚治虫文化賞漫画大賞受賞、
なんか海外ですごい評価されてる方みたいな、
そう
バンドデシネ的な文脈で、
あ、そんな雰囲気あるんだ、うん、へえ、あ、パリね、パリ、パリ、パリ万博、
なるほど、
ね、みたいな、あ、まあ、でもパリ万博とか言われるとなんか去年か去年の大河ドラマか青天をつけてね、
うん、
主催一の大河ドラマの話、あれでもなんかパリ万博行ってたなと思って、あの明治の時代かって感じがちょっとしてちょっと興味もきますね、うん、
うん、良さそうですね、
だいぶ絵柄変わってるんです。
本当だ。
あ、本当だ。昔の短編集から。
うんうん、ニュークスのランタン、
うん。
チェックしたいですね、これもね。
うん、
だってマリッペが言ってたやつは、だいたい実写化してますから、基本。
あ、これも企画走ってんな、これ。
もう走ってますね、もう。
やっぱ漫画大賞は拾われやすいですからね。
ね、
漫画大賞はそうですよ、
うん。
だからちょうど今年がメタモルフォーゼの縁側をやったわけですから。
ああ。
あと2年ぐらい待てばこの番
に。これですね、もうね、待ちですね。企画走ってますね。
走ってますね。ちょうどいいタイミングです。
出、うん、かかりそう。
まあまあまあまあ。
でもね、結構ガチでいける気がして、要は2024年がパリオリンピックじゃないですか。パリ五輪。
本当だ。
お。
タイミングはベストだと思いますよ。
はいはいはい。
ぴったりです。やります。
企画の人みたいな。
2024年に。
行きましょうみたいな。
開発部と同じみたいな。
今待機中で食べてますみたいなね、
はい、やります。
これは2年食べてますと、
うん、はい、2年後夏公開アニメ、そしてまず映像化します、お願いします。さあ河原さん、
間宮さんからちょっとお締めいただいたんでちょっと話しますけど
、
はい、マルドックシリーズは、
うん、
武方斗さんの、小説のシリーズなんですけれども、うん、第1作のスクランブルがマルドックスクランブルが2002年10月ぐらいだったと思いますけど、第1作が発刊してまして、
うん、
その後、続編のマルドックベロシティ、現在マルドックアノニマスというのが、連載中でございます。
あ、今やってるんだ、
はい、ということで言うとドラえもん足すイレイザー足すレオン、
うんとね、 足し合わせられなかった今。
イレーザーってあのシュワちゃんのやつね。
ああ、ごめん。イレーザーヘッドが出てきちゃった今。
俺もイレーザーヘッド出てた。
そういう側面もなくはない。はい。あのマルドックスクランブルっていうのはあの劇中の法律の名前でですね。
うん、
あの重大事件の被害者であの暗殺などの危険がある場合に、まあ、本人の同意を取って、まあ、超能力を与えるような人体改造が許されると。いうものになります。はい。で、主人公がですね陰謀に巻き込まれて焼き殺されそうになったあの少女の娼婦の、ルーン・バロットさんっていう、方なんですけども、うん、彼女がこう全身やけどを負った時に、このマルドックスクランブル法によってですね、
うん、
あの電磁波を送受信できる皮膚を手に入れまして、はい、で、うん、あのパートナーとしてですねあの何でも変身できる喋るネズミのウフコック、の力を借りて自分がなんで殺されそうになったのかと、うん、いうのを調査して自分の人生を取り戻していくというストーリーになっております。
へー、
はい、で単純な SF アクションとしても、ね、すごく面白いんですけど、まあ、あのバロットさんなかなかあの、まあ、貧困層の生まれで、まあ、少女だけど娼婦をやってるということでですねあの、まあ、性暴力被害者に投げかけられる社会的な目線とかあの男性と女性の権力的な勾配とか、実はそういうところがかなり話の上になっていて、うん、あの2002年としてはかなり、うん、あのテーマ的には早いなってるのであの、まあ、現代にこそ映像化すべきじゃないかなと思っております。
う
ん、
はい、
ちなみに2011年のマルドックスクランブルの映像化はアニメですか？
アニメです。
はい、映画、
映画です。映画3作やりました。あの原作小説が全3巻なので、まあ、1巻ずつやるって感じでした。
あはは、連作のアニメ映画、
うん、はい、あのあんまり良くなかったり。
あら。
あ
とあの一番のクライマックスがですね、銃撃戦じゃなくてあのカジノでのブラックジャック勝負っていうのがすごく、面白いです。
うん、はい、ってことはこのマミヤさんのは映像化はすでにされてるけれど認めてないってことなんですかね。
パテンも認めるから続編の方を作ってくれってことかなと思います。
ああ、なるほど。ベロシーとアノニマスをもうやってよってことなんですかね。
そうね、
そうですね。僕はアノニマスがもしかしたら一番好きかもしれない。
おお、今やってる、
はい、まあ、全部好きです。あの本当にあのマイベスト小説の一つなので、はい、
お、
そのうちやりますんで、はい、
お、ということでフェイバリットマッチということですね。
はい、
じゃあ続編作られるかなみたいなところ。
そうですね。あとはね、ちなみにあのマルドックスクランブルのコミカライズ版があるんですけど、
うん、
声の形の大今義時さんの連載デビュー作になります。
あ、そうだったんだ。
はい、まあ、それもあのこういう小説のコミカライズ版としては非常に評価が高くて、あのできるやつは最初からできんだなっていうのは思っちゃいましたね。
そうだったんだ。聞いてるだけでもすごい複雑で難しそうでしたけどね。よくコミックにできましたね。はい、ということで皆さんからねあらゆる映像化してほしい作品教えてもらいましたんで、皆さんもぜひここをね聞いていただいてこの行く末をねちょっと見届けていただきたいです。特に2024年ぜひチェックしていただければと思います。
ね、もう走ってそうだからな。
そうです。ということでじゃあ次のコーナー行きましょう。
ラ
ジ必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回の作品はこちらでございます。プレデターザ・プレイです。こちらはディズニープラスで配信されております。あらすじお願いします。
2022年アメリカ映画。1719年アメリカ、マンチ族のナルは仲間と暮らす傍ら狩りの技術を磨いていた。ある日雷のような音とともに上空に大きな宇宙船を見たナルは、サンダーバードのお告げを見たと兄に伝え、自分も狩りに出たいと訴えるが、というお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつつまらなくはなかったですけど面白くもないなって感じですね。
うん、
はい、 はい、おまけさん。
なんかね、結構こう見た人とかいろいろな評判はとても高くてね、ちょっと期待値高めで見たんですけども、
うん、
なんか普通な感じでした。
うん、
あと、はい、やっぱりプレデター1ってずるい系でよくできてたんだなみたいな思いました。
うん、はい、畑さん。
はい、いろいろ納得できないところがありながら見たのと、プレデターのアイドル力はちょっと足りないんじゃないかなと思いました。
はい、 NBK さん。
はい、プレデターは他に他の作品は多分見たことあるようなないようなぐらいなんで、プレデターがどんなキャラクターなのか知らないんですけど、なんかちょっとゴールデンカムイみたいだなって思ったところがありましたので、まあなかなか楽しめたかなと思います。
はい、ザックリスナーさん。
はい、なんか僕もちょっと楽しみ方がわからんくて、なんか何でそんなにこう騒がれてるのかなっていう理由をちょっと知りたいなと思いました。
おー、ちょっとまさかみんな同じような気持ちで全員がここに集ってしまった可能性がありますけれども、
ビッグ経験的評判すごいんだけどね。
そう、一人ぐらいいるだろうって、一人とか、うん、要は自分以外はみんな盛り上がってるだろうと思ってきたら、なんかみんな同じようなテンションとかびっくりしちゃったんですけど。
ガラも、はい、ガラも見てる。
ガラさん、ガラさんどうですか、盛り上がってますか。
盛り上がってるでしょ、これは。
そうですね、僕はプレデターは好きなんですけど、
うん、
プレデターの出てる映画好きじゃねえなっていうのを改めて思いました。
じゃあもう概念的なプレデターが好
き、キャラクター存在は好きと、
うんうん、プレデターってキャラクターすごく難しいなって思ったなっていう話をちょっと後でしてみようかな。
あ、ありがとうございます。はい、ということでこちらはですね、実はリクエストをいただいておりまして、
はい、
はい、ラジオネームサハルさんからね、はい、こちら前回実はメールをいただいてるんですね。で今回もそちらのまあ感想メールも皆さんからもいただいておりますんで、まずこちらをご紹介させていただいてからネタバレも込みでお話をしていこうという流れでございます。ということでじゃあメールご紹介、畑さんお願いします。
はい、ではメールご紹介します。ラジオネームサハルさん。プレデターシリーズ全部は見ていませんが、正直なところシュワちゃんの第1作目はおろか他の作品も更新するほどめちゃくちゃ面白かったです。良かった点を箇条書きで挙げると、1700年代のアメリカを舞台にプレデターとコマンチ族の女戦士との死闘を描いている点で1億点、白人入植者が鉄頭鉄尾クソ野郎として扱われている点に1兆点、主人公のお兄ちゃんであるタエベが序盤から29歳までの地図の竹木さんかっこまぶしそうな顔をしているに見え、後半にかけては竹木さんが馬に乗ったり矢を射ってプレデターと真っ向勝負しているように見えた点に1K点。あー、点数上がっていく。
インフレがすごい。
主人公の相棒で可愛いワンちゃんが活躍する展開に、これは何ですか、
外
一外点などなど加点が止まりませんでした。特に可愛いワンちゃんの要素を加えたのは大正解。今までのプレデターシリーズは何も分かってなかったんだ、人類最古のパートナーを出すべきだったのに、シェーン・ブラックもポール・ W.S. アンダーソンも何も分かってなかったんだ、それどころかプレデター側に犬キャラを出しているからあいつら全くセンスがない。不満点を挙げると、今作のプレデターは割と真っ向勝負に乗ってくれるので武士道精神を感じるのですが、序盤から光学迷彩を使っているのにガラガラヘビ、オオカミ、ヒグマの順に喧嘩を売られたら、あれこいつら光学迷彩効かないやんけ、あかん帰るわって不安にならないのか、危機意識が足りない、今まで何と戦ってきたと説教したくなりました。早速続編が構想されているとのことで、1700年代なだけに今後は日本を舞台にしてほしいです。かっこアメコミ版はあるみたいです。
へ
へ、プレデター VS ということだと思いますが、
ね、
はい、VS 赤穂浪士かっこ堀部康兵衛 VS 徳川吉宗 VS 大岡一善 VS 座頭市 VS 丹下左膳 VS 長谷川平蔵 VS 遠山金四郎など夢が広がります。というかプレデターがフルボッコされる姿しか想像できない。ラジオネームヒルアンドンさん、 ドイラジの皆さん、ドイラジは、
ドイラジは、
ドイラジは
プレデターザプレイ、プレイは獲物のプレイ、PREY、ディズニープラスでもかなり積極的に宣伝していましたので配信後すぐ鑑賞しました。シリーズが続いてやや複雑化していったプレデターワールドをすごくシンプルにリブートしてくれた印象で、とても楽しく見ることができました。カナダでロケを行ったという過去のアメリカの風景も雄大で素敵ですが、ネイティブアメリカンの血を引く役者陣で構成されたコマンチ族の描写もリスペクトが感じられてよかったです。プレデターって不思議なシリーズで、シュワルツネッカー映画最新作だったかと思えば、2ではシュワルツネッカーは出演を断ったため、ダニー・クローバーと戦い、逆にそれがシリーズ化の呼び水になったと言えます。その後もエイリアンと戦ったり、他の星で人間たちと戦ったりしながら、最新作の本作では大自然の中で人間と殺し合う物語に戻ってくる。まだまだ拡張する余地もシンプルさを突き詰める余地も残されているそうなシリーズなので、これから生み出される作品も楽しみです。はい、メール以上になります。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、どうですか皆さんの感想メールからいかがでしょうか。
あれですけど、
はい、
サハルさんがおっしゃってくれてる VS シリーズ、
うん、
なんか面白そうです。
そうですね。
ね。
ザトウイチはザトウイチにとってはハンデにならない。
なし
なの。ああ確かに。見えないから
ね。見えない。
人間と戦ってるぞと。
おお、どうでもいい話だもんね。
うん、難しそうですね、作るのね。
うん。なんか大岡とか長谷川とか遠山さんとかはこう何か街中でトラブったら対決できそうですけど、赤穂浪士とトラブルにはまずあの上の人をなんかいじめたり。しないとだからなかなか難しそうですよね。プレデターが実はやってたみたいな。
そうね、実は。でもこのアメコミ版にはね、日本を舞台にしたのがあるってことなんで、それはね、どういう話がちょっと気になりますね。
ね、
うん、
確かに、
うん、
プレデター結集っていう作品みたいです。
日本が舞台のやつ。
うん、血に復讐の集と書いて、
お、
徳川常吉対プレデター集団
集団になっちゃう。
そんなあの五代結構優しい人だからなか
ちょっとセッションできない
じゃん。お犬様、お犬様
だ、うん、お犬様です。
そう、それで主人公は盲目な剣術使いがあの盲導犬と一緒にプレデターと戦った
らしい。もうザトウイチやってんじゃん。
ザトウイチやってる。
犬大切にしてる時期だから。
そうやね、
面白そうだなそれ。
うん、
だから何、生類憐れみの霊か、
はい、
ってことで犬を襲おうとしたから犬を守んなきゃみたいな感じであいつら殺すみたいなのかな、武士が。
どうなんでしょうね。気色大全によるとこの時期はありとあらゆる動物の摂取を禁じられてますからね、
うん、
要は禁じないと食べちゃうから、
うん、
っていうところでちょっと止めてるみたいです。
なるほど、
はい、だプレデターよりプレデターだったっていうことですね。
人間がね、
人間がね、ということなんですけれども、はい、
あのヒルアンドさん書いてくれてますけど、すごくシンプルなリブートだなっていうのは僕も思いました。あんまりこう一作目の感じを結構スーッとなぞってる感じがあって、あんまり良くも悪くもこうとんでもない変なことをやってる感じではなくて、まあ、ちゃんと作ってるなっていうのは、
うん
うんうん、
まあ、やっぱ書いてある通りシリーズは続いてやや複雑化していったプレデターワールドってことでね、
うん、
そうね、もう何でももうエイリアンともやるしみたいな、いろんなねいっぱい出てくるしみたいな、一回シンプルに立ち戻ろうみたいなねところはね、うん、確かにあるんだなって感じはしたんだよねっていう感じはしますね、うん
うん、
まあ、でも逆にだおまけなんかはそうやっぱりシンプルに立ち戻ると、
うん、
やっぱ驚き部分って本当ないなって感じがすごくして、
うん、
要はそう、それで今回改めてプレデターザプレイ見た後にあの、まあ、すごく昔見たんで細かいところはちょっと忘れてるんですけど、うん、あのシュワルツネッガー主演の一作目、
うん、
あれってマジ名作だったんだなって思ったっていうか、
うん、
もう今やもうみんなプレデターっていう存在知ってる上で、いろんなシリーズって見ちゃうけど、あの1作目の時 の、うん、作劇ってどうだったかって言ったら、
うん、
コマンドがねシュワルツェネッガー先にあって、
うん、
あのプレデターの前に、でコマンドが戦場の兵隊ものみ戦場じゃねえかあれ、もともとコマンド部隊の軍人みたいなキャラだったと思うんですけど、だからそういうものを逆手にとってじゃないけど、あとあれかな、この頃はプラトーンっていう映画とかも結構こう話題で流行ってたりして、なんか軍人とか戦場ものがいくつかあったんですよね、うん、あとフルメタルジャケットとかね、
はいはいはい、
そういうのが、まあ、ある種流行ってた時期というか、
ベトナム戦争
ネタにできるぐらい時間がかかった、そう、ベトナム戦争が一回そう、もう十何年経ったから、
うん、
振り返りみたいなところもありつつであったんですけど、そういう中で多分プレデター1って要はあのポスターとかも普通に、シュワルツェネガーがこうあのジャングルか森の中で銃持ってる立ってるだけなんですよね、
うん
うん、最初はこの映画って戦争ものなのかなってところから始まるんですよ、何も知らないと、
うん
うん、でその奥地に入っていってちょっと襲われるみたいなことがあって、あそしたら敵なんだなみたいな、
うん、
であのそのプレデターで今回も出てきましたけど、あのね、目が見えないのかなみたいな感じで、あの熱探知のね、
うん、
あのセンサーとかで探ったりしてますけども、そうで、ああいう画面なんか熱探知してる画面とかが挟まっていて、それもでもあ敵がそういうセンサーで探ってんのかなみたいなところで最初やってる中で、いやこれは何か人間じゃないな感が出てきて、でそう光学迷彩っていうね、その透明になるやつとかもだんだん分かってきてって、こうだんだんだんだんあれあれあれってこうサプライズがすごいんですよね、プレデター1って一個一個の、そうで、あのその上でどんどんあのシュワちゃんが孤立していきながら対決していくみたいなことで、であの最初は仮面とかもついてるけど、最終的にも仮面取ったら、あの最初の仮面はね、なんかあの何の表情もないみたいな鉄のね、
うん、
やつなんですけど、あの筋肉マンのウォーズマンみたいなね、これ伝わる世代がどれぐらいなのかわからないですけど、うん、でそれ取るとあのギャーっていうね、あのモンスターした顔とか出てくると、もう一個一個が段階的に全部サプライズ出てきてて、
うん、
今思うとすごい映画だなって、もうあのエンタメとしてこんななんかあの奇跡的な映画だったんじゃないかってちょっと振り返ると思うような映画だったんですよ、
うん
うん、それがね、あった上で、でももうプレデターって存在が知れたからシリーズ化していくと、もうそんなことは やれないわけですね、普通にね、二番煎じみたいになっちゃうから、うん、同じことやってるだけってなるから、そういう点でいくとこのプレデターザプレイは、まあ、一回原点立ち戻ってんだけど、やっぱ同じようなもそ感じも知ってるけど、そういうところもあの主人公たちはあまり知らないって前提でやっていくみたいな感じが、なんかちょっともう知ってるしまどろっこしになったら個人的には思ったりはしますよねっていう感じはありましたね、
うん、特にこう前日談的な過去の話になっちゃうと目減りするしね、その辺
の、そうなんですよね、
ガワラがテンションのところで言ったところはそういうところで、プレデターってスターだと思うんですよ、怪獣映画をやんなきゃいけないのに、
うんうんうん、
あのモンスター映画をやっちゃってるんですね、プレデターの映画って基本的に、
うん、
あのモンスター役として倒される役として出てくるんですよ、
うん、
プレデターってすごいあの人間っぽくて、まあ、かっこいいじゃないですか、
うん、
でも毎回人間ごときに負けちゃうじゃないですか、うん、何これと、うんね、もっとプレデターがかっこよく、まあ、人じゃなくてもいいけど、あのもっといろんなやつと戦ってるプレデターの日常が俺は見たいのに人間に殺されちゃうわけ、
あ、
ね、っていうのがね、
うん、
あのすごいプレデターさんの日常みたいな漫画誰か書いてくない
かありそうだけどな、
いろんな星にキーは
そうそうそうそう、
強いやねえ、なんか強い役と戦いてえぞっつって、俺はワクワクするぞっつって
そうそうそう、そういうのが見たいのにさ分かってねえなーと思って
さ、でも一応さ確かにその原点に戻る話をちょっとにまた戻ると、うんうん、この映画はさプレデターってタイトルじゃないじゃん、そもそも。
そうそうそうそう。
うん、
プレイ、
あの、そうね、現代はね。
現代プレイで、しかもポスターも人間の目が映ってるだけじゃん。
うんうんうん、
だから、伏せてんだよね、これって。だから、本当は、そういう驚きを得られるように作ってるはずなんだよね。
ああ、そういう、なんかプレデターシリーズを知らなければ、ね。
そう。あ、え、あ、プレデターなの？これ、こんな過去の話だったのにっていうところでしょ？多分
そうね、まあ、それにしてはね、やっぱり最初の頃に比べてね、あ最初からね あこれプレデターやなみたいなあの感じはちょっと早いなと思いましたけど、まあでも一応作りとしてはそういう風になってましたね。ちゃんなんか綺麗にわまさかのって感じではないような感じでねなってましたけどね、その辺は難しいんですけどね、
いやだからこれプレイってタイトルで行くべきだったよね、もう
日本も
そう
放題も、
だってプロメテウスってやってんだからさ、エイリアンは、
はい、
言ったらエイリアンかーいってなったじゃん、あれを
やっと大ごけしたからさ、
まあ大ごけしたけど
でも最高の映画ですけどね、
ああ最高の映画だけど続編はエイリアンってついちゃったじゃん、
ついたね、なんだよ、でそれはしょうがないよ、プレメテウスの最後にちょっといろいろあったから、まあいいやそれは、
まあけどねディズニープラスがわざわざこう買い取って配信する中にプレイって出てきたらおよってなってみると思うよ、そっちの方が驚きあったな、
そうね、知らない方がねもちろんやっぱり、まあ、とはいえあの海外もタイトルはそうだといえシリーズの新しいのというのは出てただろうから難しいとこではあるだろうと今や、難しいね、
まあでもクリックする瞬間とかのところでは分かんないんじゃないですか、
あそうですね、だから映画情報とか仕入れてるような人間じゃなければ大丈夫だよってことだよね、
そしたらちょっと当時の皆さんが戦争映画かなとかで感じたあのサプライズ感を疑似体験できた、疑似体験とかさらに新しい体験として、提供できたんじゃないかなっていうちょっと残念感はあるよね、プレデターだって思うとやっぱりどうしても
そうそうそうですね、人間とプレデター戦うもんねみたいな、いるもんねみたいな、
いるし難しいな、
難しい、プレデターの武器がその一作目とかよりはなんか退化してたじゃないですか、
そうね、
ビームみたいなの、
そうね、仮面とかもなんかねちょっと鉄の塊って感じしなかったし、
なのにさ
下顎出てたし、下顎みたいなね、
そうそう、なのにさあの一番すごそうだあの光学迷彩は使えるんだ
そこ、ね、
がねなんか引っかかっちゃったな、
光学迷彩できたばっかりぐらいなんじゃないですか、できたてほやほや
そうだったらビームとか使えるんじゃない、
使えると思う、だからあれじゃないの、普通にハードモードできたんじゃないの、
あ、縛りプレイか、
縛りプレ
イ、そうなんだよね、あの実はプレデター側はあれゲームに来てんだよね、リアルゲームに、あのリアルハントゲームに来ててっていう、あのどっちかというとゲーム感覚で来てるんだもんね、一人一人がこの星を征服とかでもないし食べ物にするみたいなことでもないし、ただゲームで来てるだけっていうね、
あれ成人式だって聞いたんですけど、そういう話あるんですか、プレデターの、なんか成人の儀式だみたいな、
あそこまでは知らないです
、いやコマンチ族側じゃなかったでしたっけ、あでもプレデターの側にもそういう設定があるんですか、
そうそう、なんか成人式で地球とかに来るのらしいですよ、
あそうなの、いつ出てきた設定なの、
わかんないけど そこそこの強さのある星に、
ワンツーぐらいだ
った
気がするな、
来るっていう設定にいつの間にかなったらしいですよ、
それはちょっと納得できないな、
あの多分だから僕みたいに なんで人間に負けてんだよっていう人が多くて、あのちょっとまだ
若造なんで、
っていう、
そしたら成人したプレデターいなくなるじゃん、成人以上の、だってプレデター視点で言ったらあの星行ったら誰も帰ってこないの、地球に来たら、地球に行ったプレデターは誰一人生還しないっていうところなのに文化として根付いてたらプレデター全滅してんじゃん、大人にな
って ハードを選ぶやつは地球に行けって
言ってたそう
そうそう、ね、自分の力にあれしてる
なんだっけ、そうなんだよね、確かあこれね結局ね、なんでプレデターがシリーズ化して拡張したかって確かね、なんとなく思い出したんで、まあ、なんとなくなんで、まあ、あのすいません聞いてる方も間違ったらご指摘お願いします、あの2が悪いんだよね、2面白かった記憶あるけども、2あれでしたっけな、ニューヨークへ行くだったっけ、プレデターどっち
そう
みたいなことだったと思うんですけど、ダニー・グローバーがねやっててっていう刑事でっていう、あの2の最後にねプレデター2のネタバレを言いますけどあんまり意味ないですから大丈夫ですね皆さんね、2での最後のあれで、その何プレデターのその乗り物宇宙船の中の描写が出てくるんですよね、中入ったのか人間が入ったのか入ってなくてただ描写がされたのか忘れたんですけど、
確かねその2であのニューヨークに来たプレデターを倒したら招かれたみたいな、
招かれたのか、そうかそうかそうかなるほどね、 そういう感じでね、要はなんかあのお前はたたえるみたいな、いや要はなんか戦闘不足で強いやつリスペクトみたいなね感じなんですね、きっとね。
未知との遭遇ってことね、だから、
うん、うん、そうそうそうそう、だから強いやつはそれはど種族関係なくたたえますよみたいなことだと思うんですけど、うん、まあ、なんかちょっと特殊なんですよね、そういうプレデターってやっぱ普通のエイリアンとかあの宇宙人とはね、そこはなんかキャラクターとしての面白みだと思うんですけど、で宇宙船の中のカビを見るとこうずっと確かなんかこういろいろ見てくるかな、舐めてみたいな、そうするとなんかこうなんかやっぱ倒したやつの戦利品みたいな感じ、うん、で今回もなんか一つなんか頭蓋骨だっけなんか取ってましたね、溶かしてね、狼だっけ狼か、うん、なんかほんでなんかこう頭取ってね後ろにつけて、あれ多分戦利品みたいな感じにすると思うんですけど、
うん、
なんかそういうやつが並んでるとこがあって、うん、そこであの多分ひょっとしたらギャグぐらいでエイリアンの頭ついてたんですよね、何エイリアンとも戦ってたのみたいな感じで終わるみたいな、うん、そのそれが多分その後あのプレター VS エイリアンとかにつながる2でそういう多分ネタ的にやって、でその中であれか今回の銃だっけ、
バスケット銃、
うん、うん、使ってたあれも飾られてたんだよね確かね、
あれもらうんじゃなかった、
あれをもらうのかそっから、うん、だからそうそう、ダニー・グローバーがあよく覚えてるね、うん、そうそうそう、お前をリスペクトするっつって多分昔戦ったに地球のやつのやつだっつって渡すのかなみたいな感じで、まあ多分それも半もあって、だから今度はあのその銃のやつをネタとして、今回のやつ作ったと思うんだけど、改めての企画としては、うん、そうだからそのプレーター2でね、なんかそういういろんなことやったからもう大変いろんなことができるようになったというか、うん、拡張していったっていうのも一応あるという感じで、とはいえとは思っちゃうよねっていう感じは個人的に思うというね、それをでもっぺん踏襲してっていうのも、まあ知ってる側から、まあ、結局さっきも同じ話しかしてないですけど、
うん、
って感じはしたなっていうことで、やっぱ2って面白かったけど罪深かったなっていう、
うん、
感じはありますね。
そうだね、確かに難しいなって思う、その純粋なる戦闘民族として見るにはやはり報われない話じゃないですか、プレデター側からすると、
うん、そいつはね、うん、
うん、だからこれってだから要はサイヤ人みたいなことですから、
うんうん、
ほらワクワクすっぞのやつが主役でどんどん強くなってって楽しそうに戦ってくれるんだったらなんかありな気がするんですけど、
見たい、
うん、見たいよね、そっちのプレデターだったらいける気がするんですけどね。
そうね、そうだね、だから逆に今回は本じゃ限定回帰するんだとしてもその作り的には、
うん、
主人公プレデターでよかったよねっていうことよね。
そっちだったらよかったかもね。
ね、
なんか
こっちも新鮮な反応しちゃってね、えあいつら何みたいな、
うん、
舐めてたけどみたいな、
プレデター側っていう、
この生物は鼻が効くのかみたいなメモしとこうみたいな、
人間に対して、
うん、ね、いやあの犬系ね、
犬系か、ね、
あそうそう、迷彩通じねえわみたいな、
そうそう、だからあれだよね、本当にゲーム攻略動画みたいになるわけよ ね、
これね、そうだね。
めっちゃ見たいわ。
それでちょっと負け犬的になったやつがあの星がすごかったぜって言いふらして始まるみたいなね。
そうね、
ベノムかな、
おお的なことですな。かませ犬感出ちゃうもん ね、全部犬で例えんなっていう
そうだから、その結局沢田さんが言っているいろんな VS を書いてもらったけど、
うん、
あの夢昼が、まあ、というかプレターがフルボッコされる姿しか想像できない、こういうことよねってことよね。
そうそうそうそう、あとそのなんかここの VS シリーズで挙げてもらったところは非常にワクワクする感じはあるんですよ。でこれやっぱり歴史的な部分すごく大きいと思うんですよね、
はあはあは
あ、だってさっきそのね、結局人間側がプレデターでしたねっていう、まあ、皮肉の部分ありますけど、この今回のプレデターもろにそれを感じるじゃないですか。要はこれ入植してきたアメリカ人に滅ぼされる側の話ですか。
ああ。
だから厳しいんですよ、すごい見てて。
だからこれちょっと あの若干雰囲気も似てるからであれだけど、まああれですよね、メル・ギブソンさんが撮ったアポカリプトみたいな感じもあるってことですよね、
うん、そうですよね、
アポカリプト生き残ってもみたいな。
そうそうそうそう、だサバイバルものだったじゃないですか、もうアポカリプトが、うんうん、でどんどん、まあ、別のね部族たちにこう追われたりして、うん、なんとか生き残ったのラストシーンで移民船がやってくるっていうね、
は
い、
スペインのね、
スペインのってとこで終わるっていう、であれは一瞬で助けが来たかのように見えるけど、歴史的にはさらに残酷な、
はい、
今見てきた映画のストーリ ちょろいですよ、こっからが地獄ですがスタートするよっていう最悪が割れたじゃないですか。それをやっぱどうしても感じざるを得ないんですよ。だって バッファローたちを神聖視してるやつを殺してるとかさ、もう、うん、こんなひどい人だ、何みたいなシーン見せるってことはやっぱさ、それは意識せざるを得ないじゃないですか。バッファローキルとかさ、めちゃくちゃバッファローを殺したさやつとか、もう絶滅に追いやったやつとかも実際アメリカにいますから、そういうのも歴史もどんどん重ねていくと、プレデターってどっちって話にやっぱなる。で、その人たちの話で一作目のプレデターがあるって考えたら、なんか繋げないでって思っちゃった俺。
うんうん、
そのこっからシュワちゃんもう無理っていうひどい話っていう。
まあ、あとあのコマンチュ族の人たちが、
うん、
あのすごい綺麗な英語喋ってて、
あ、そうそうそう、
入植者がなんかよくわかんないことを喋ってるのも、これどういう気持ちで作ってんのっていうのはちょっと思っちゃいました、
ね、そうだね。しかもあの中途半端にコマンチ語も入れてくるから、
うん、あれはすごいノイズで
した、ね、あれはどっちかに触れてほしかったね。で一応
結構言語選択できるよね、
うん、あそう、あいやね、言語選択はできるんだけど、なんかね、うん、そうコマンチバージョンがあるんですよ。なんか本当はコマンチ語でやりたかったんだけど、
うん、
まあ、いろんな理由ね、まあ、まずアメリカで公開するのに問題ね、アメリカってやっぱりこう英語でじゃないとみたいなこと言われたりすることと、うん、そうヒルナードさんも言ってる通り、一応そういうネイティブアメリカン の著作方たちで構成されてるんだけど、要は、まあ、喋れない問題ですよね、本人たちが、
うんうん、
があるから、基本的には撮ったんだけど、でも捨てきれずにコマンチバージョンって、要は上から吹き替えつけるバージョン、うんうん、を作っていて、でなんかね今回のやつで、言語で選べるのかなと思って、最初はそれで見ようかなと思ってやったら言語でなかったんだよね。
あ、ないのか。
でどうやって見れるかって言ったら、あの多分ディズニープラスの中でその作品のページ行くと特別映像っていうなんかとこに飛べるやつがあるんですよ、うん、で特別映像行くと大体あのなんだっけ、予告編とかが入ったやつなんですけど、その中にコマンチバージョンが入っていて、
うん、あ、遠いね。
そう、遠いでもまあ志は本当は持ってんだなってのは思って、なんかいろいろ思ったんだけど、うん、そうそう、で一応でもねそれを見ようと思って、で改めてそれで見ようかと思ったら、あの字幕は英語しかないと、そっちは。
なるほどね。
なかなかこう日本で見るには辛いっていう感じで、まあでもちょっと見てみたら乗ってて、うん、まあ、口の動きと合ってないですから、ああ上からかぶせてる中はあるけど、多分あれかな、声当ててる人も違う人なのかな、多分あの本に、うん、出てる本人たちとはあるんだけど、まあでも作って、まあ一応そこはそういう風に作って文化をちゃんとしてもらったりとか残したりするための教材としてもとして作ってるらしいわ、らしいですね、そういう意味では。でちなみにね、それ面白かったのが、うん、あのその途中 の入植者がいろいろ喋ってるじゃないですか、
うん、
で一応確認したんですよ、あの通常バージョンだといろんな言語喋れるって人が出てきて話すじゃないですか、まあ、そこ英語同士だったけど、そこはコマンチ語同士になってるのかと思ったら、一応コマンチ語同士になってて、まあ、一応なってんなと思ったんだけど、コマンチ語喋れる白人として出てきてるんだなと思ったんだけど、あの面白いのが、あの周りの人たちが喋ってるのはあれフランス語だったんですね。
そうですよ、フランス語だなと思って、うん、
フランス語だったでしょ、うんうん、あのね英語、そのコマンチバージョンの英語字幕のところ、フランス語の喋ってるとこはあの字幕もフランス語でした。
なぜ
だ、もう英語の人はフランス語も分かる前提なの、わかんないんですけど、ちょっとそこは不思議っていうか面白かったです。ちょっと確認したら、
まあリアリティなんですかね。
そうなのか、でも英語しかわかんない人わかんないよね、その人言ってることみたい。でもあのわざわざね頭にねインフレンチとかねインコマンチみたいなの書いてあってね、これ今この人喋ってるのはどっち語ですと書いてあるのに、インフレンチのやつにインフレンチ書いてあるのに、あの字幕もフランス語っていうね不思議な
じゃミスかもね、じゃあね、もう
ミスじゃなくて
そんなことあるみたいな、ちょっと面白かったですけどね、はい、まあ、小話でした。そう、
うん
うん、まあなんかそういうのもあるから本編はちょっとああいうどっちよりでもない感じにしちゃった部分もあるのかなっていう感じはしましたけどね。もったいないけど。
そうね。
欲しいよね、あれ見んの。
もうアメリカの文化に飲み込まれちゃった後の人の話に見えちゃうもんね、やっぱね、どうしても、ね。
見えちゃうよね。
難しい。だからその点、メル・ギブソンはすごかったよ、やっぱ。
そうですね。
アポカリプトは全部マヤ語でやりましたからね。
そうですね。
それはすごかったな、
うん。
というところも、もしかしたら既視感として、 なんか見たことあるなって思ってしまったところはあるかもしれないな。
あるかもしれないですね、うん、だからそこもそう確かにアポカリプトを知ってる人からしたらえもったいねえとは思ったりするよねっていうふうにね、う
ん、あまあアポカリプト思い出してました。
あ、
まあ、思い出すよねって、
うんうん、
あの NBK ですけどあのテンションの時にゴールデンカムイっぽいって言ったんですけど、
うん、
あのまあプレデターを、まあ、あんまり知らないので始まってしばらくこう、まあ、狩猟民族だからこう狩りの話がメインじゃないですか。プレデターは置いといて、あその狩り映画として楽しんじゃいましたね。であのそのゴールデンカムイも主人公はまあ、あの軍人元軍人なんですけど後から出てくる主人公と一緒に行動するヒロインがアイヌの少女なんですよ、うんうん、やっぱり弓を持って熊を狩る子なので、うんうん、アシリパさんって名前なんですけどゴールデンカムイを見ている雰囲気持ちになってなんか熊と対峙してる時もちゃんとこうず真ん中目の真ん中あたりを狙わないとみたいなことを考えながら、うん、見てました、ね、
そゴールデンカムイ見て得た知識とし
てね頭蓋骨は硬いからとかっていうことを考えてました。
その下流の目線でいくと、
うん、
今回の主人公のなるさんなんか全体的にあのどんくさい感が運動神経悪いのかなっていう感じが、うん、あのしちゃって
確かに
あのわざとなのかわかんないですけどなんかそこもあんまりこう映像的には気持ちよくなかったなっていう感じが
もうちょっと強くあってほしいみたいな感じですかね、
うん
うん、まあ治癒士とか言ってました。治癒士
薬草に詳しいみたいな話してましたね、うん、急にその前半、まあ、プレデターと戦うまでの間の彼女のその潜在能力的な何かみたいなものをそんなに見れなかったなと思っていたので、プレデターとはまあ一応知恵で戦うみたいな、自分の縄張りの中で罠張って倒すっていうやり方ではあるんですけど、やっぱ部分的にはプレデターに組みついて引き倒したりとかしないといけないシーンがあったので、あれ今までのその見てきたやつでは無理だろう、あのプレデターさんをの首に縄みたいなかけて倒すとか多分パワーで負けるし、
うんうん、
振り回されたら吹き飛んで死ぬしとか考えるとちょっと説得力がないかなっていうの気になりましたね、
うん、
お兄ちゃん強かったのになって。
そうですね、お兄ちゃんは確かに
竹木さんが
竹木さんね
身内ノイズすぎる
から、ね、人がもうちょっと見たかった
ああそうだから逆にそうここももうちょっとあれ そういう話の中でいくともっとやっぱり今度はあのランボー1ぐらいを思い出したんですけど、
うん、
ランボー1もねランボーさん本当にかわいそうなランボーさんね、あのまあ いや、うん、それはいいんですけどあの、うん、思い出すだにねまあ いや、はい、あの森にね追い込まれてからの、 あの森の中を全部使ってのね、うん、あの戦うっていうやつやってましたけど、なんかああいうのやっぱね、求めてた。あとアポカリプトもね、そもそもね自分たちの、ね、森だからっていうところのアドバンテージでやってたりともしてたなっていうこともあって、だから今回もそういうのを やるんだろうなと思ったけど、まあ、やってなくないけどもっとちゃんとそういうのってバンバンやってくれるんじゃないかと思ったらそんなでもなくて、結局はどうなんかちゃんと迎えて戦うかになってくなみたいなのが多かったなっていうのはちょっとやっぱりもったいないなとは思いましたかね。
うん、
プレデターさんがちょっとドジっ子じゃないと無理だろう。
そうね、これね。
結構いっぱいありましたね。うん、やっぱ若造だからかなって思いながら見てました。
最後の倒し方とかも、お前自分の武器ちゃんと説明書読んどけよ。
そうなんですよね。
そうね。いや目が見えないから
みたいな。目が見えないの？
いやわかんない。
いやそんなことないでしょ。
もともとあの赤外線の見え方なんじゃないかな、
う
ん、
ああそっかそっか、
あれにあの仮面かぶるとなんか指示が出るんでしょ多分、うん、
いやでもねあのワンだとね、ワンがこれ面白いんですよやっぱり、
うん、
あの要はあこれワン、あこれあのほら沼にはまっててドロドロになったじゃないですか今回も、うん
はい、
あこれワンのあれだっつって、
そう
知ってます皆さん、あの泥がねベタベタついてるとね、あの熱がね感知されないんですよ、 っていうね、ことがあって、でも今回そんなの全然生かしてもなかったから、あ、なんだよ、フェイクかよと思ったんだけど、で、ワンはそれであったんですよ。その、それも、お、攻略法が見つかるみたいな楽しさもあって、
うん、
これで見つからないって言って、ほら、そばをね、そばを歩いても気づかないんですよ。そばにいても。だからやっぱり目見えないのかな、みたいな感じでやったんだけど、ワンがね、もう面白いのはね、センサー変えてくんのよね、プレデーター。ね、熱のセンサーじゃないやつに帰ってきてバレるとかあったから、多分あれはねセンサーなんですよ、やっぱり。
だから
全く見えないっていうわけ
で、いうわけじゃなくてボヤーってなるの。だから全然なんか、うん、
いや多分だから人間の感覚で言ったら見えないみたいなことだけど、うん、それは星の違う人たちからするとそういう見え方をしてるってことだね、今ね。
ってことなの、うん、
要は熱源が見えるってことでしょ。だから俺らの
可視光度、熱源見えるのはセンサーなのよ、その機械なのよ、多分マスクつけた。
そうなの、
うん、うん、そうそうそう。じゃなかったかな、ワンも確か撮ったら結局わーっていう画面になったんじゃなかったかな。もう熱源も何も
ない。そうね、ほぼ真っ赤みたいになる。
真っ赤かみたいな。だからぼやもやもやみたいな、見えないの。だからちゃんと、
ああ、
だから地球の、ね、空気かなんかのあれが違うのか分かんないけど、
いや多分太陽光でしょ。
うん、太陽光なのかな。
太陽光が来ちゃうから全部もう全部熱源みたいになっちゃうことなのかな、分かんない、ごめん、俺見直さないとちょっと分かんないですけど。
そうね、俺も分かんないです、プレデター。でもあんまり暗い中で戦ってたと思うんで、プレデター1も。まあいいや、はい。
じゃあ暗闇勝負が得意ってことね、本当は。得意なとこ行けばいいのに。なんか、縛りプレイの上に、舐めプレイまでしたらダメでしょ。
そうね。いや、でも舐めてんですよ、そりゃ、
ね。いや、でもね、ガーラもね、プレデターとして人間狩りをした経験があるんですけど。
なんだと？
どういうこと？どういうこと？
あ、その、プレデターのプレステとかパソコンで出てるあのゲームがあるんですけど、あのデッドバイデイライトみたいに一人がプレデター側になって、他の4人は
人間側と
人間の兵士になって戦うっていうゲームがあるんですけど
1対4で戦うってこと？
1対4で戦う。
あ
で、あのプレデター側は3人称視点なんだけど、人間側は1人称なので余計にプレデター側がこう有利っていう、
有利、
はい、するとね、まあ、結構センサーに頼ったりとかね、見えてないから平気だろって言って突っ込んでって蜂の注意されるとかね。
ほらここにいるやん、ほら、なめがな、やっぱ
なっちゃうんですよ。
結構今回のプレデターさんはゆっくりでしたよね、狩りが。そのヘビとかオオカミやってる間に、うん、主人公はそのライオンと戦って一回気を失って目が覚めて、その後また白人に捕まって殴られて気を失って目が覚めてみたいな、すごい気を失って時間を飛ぶっていう演出を 2,3 回見せられたんですけど、
うん、
この間全く何もしてないじゃないですか、
うん、
だからすごいゆっくり狩りをしてるなこの子はって思いながら見てたんですけど、ちょうど目が覚めて動き出すとプレデターさんもやってくるみたいな感じで、全然スピード感なしにゆっくりやってるんだなっていうイメージでした。
やっぱこう働き詰めは辛いじゃないですか。
休んでんのか。
動き付き。あと
レポート、レポート解散で。
レポート解散です
ね。宇宙船に。
僕こんなやりました。僕って
、うん。今日はこんな動物が。
音速歩行の生物を倒しました。
みたいな。あれこれ1じゃなくて2で分かったことだからもう本当に忘れてますけどね。すいませんね。あれだよね。確かプレデーター今回もそういう部分が出てたかな。要は戦える相手としかやらないんでね。
うん、はい、
あ、戦う気がない人は無視みたいな。
うん。
そういうのがあるから、こう、殺気立ってるやつがいないから、探してたんじゃない？ずっと、みたいなね。
うん。
森の中を。
そうそうそう。
多分そうでしょうね。
うん。
だから、もう昔の、それこそ本当に日本的な、いやいや、我こそは、みたいな感じで、
うんうんうん、
名乗り合って、はい、海鮮ってなんないと交わらないっていう、ちょっとそういう精神があるよね。
そう。不思議なね。でも、隠れ、お前はなんか、透明なんのか、みたいな、この、うん。不思議な
名乗りを上げ
て、まあ、そこが ね、キャラクターとしてちょっと若干ブレてるとか
透明になること自体はプレデターさん側の世界観からすると別に卑怯なことではなくて、
普通なんだね、
そうそう、自分が持ってるものを利用するっていうのは普通のことだみたいな
ことなんだろうなぐらいでね。
確かになんかブレてんな。だって要はこの見えてないっていうのがさ、光学迷彩とかでこれやっぱ我々地球人の視点の話じゃないですか。
そうだね。
ってことは彼らは熱源を追う系の人なんですから、彼ら内では全く無意味なんだよね。あれパッて見えないようになってるけど、何も変わってないよってことだよね、要は、
うん。
機能をわざわざ持たせてるってことは、やっぱりもっと前から地球とかに来てないとおかしいですね。
いやまあ多分そういう中で狩りしていく中で行ったんじゃないですか、
うん、あれは地球用の装備として光学迷彩が、
ね、
じゃあこれの前日探がやっぱまだあるね
まだ
まだある横展開もありますから別の惑星でやるっていう、
うん、それからあの宇宙的にもね視覚がやっぱ優位なんじゃないですか生物は、
う
ん、
まあ視覚はそう優位だと思うけど要はその可視できてるところの位置は全然違くていいじゃん
ああなるほどね
そうそうそう実際赤外線とか使ってるんだから俺らが見えてる宇宙とかの景色とも全然違うように生きてるわけだね多分プレデターがそれでいいじゃんっていうね
いやでもやっぱこう実際にその星に行くとその星のそういうのがあるから見られたら
ってことはやっぱ騙そうとしてるんだよね不意打ちをしようとかいう感じで
そうねだからあれなんじゃないのあ逆説的に言うと、うん、やっぱあいつら目がやばい弱いから、
うん、
そこを補うにはあっち側も見えない感じがいいみたいな
あフェアにしようとしてるってことね
そう自分たちの中のフェアなのかもしれないねみたいな
あ
なるほど
あなるほど
俺たち見えないもん
そしたらあんたたちも見えちゃダメじゃんっていうことね
そう
あまあどうなんだろうね
だって熱探知するけど、まあ、生き物とかどうかも分かんないもんそれぐらいは見せてよみたいな、
まあ、選手じゃなくてハンターだからね、
うんうん、
えそうなの狩りって、
うん、そうなんじゃないのかな
戦士だったらなんかわかるかなと思ったその戦闘民族的な感じで戦いたいからやってる、うん、
狩猟民族狩猟が娯楽の民族なんじゃないかな、
うん、
狩猟が娯楽、
うん、
それが戦闘なんじゃ狩猟民族は、まあ、
ハンター寄りの戦闘民族みたいな
そうそうそうそ
う
まあだからハンターは基本的には有利な状況で戦うと思うのでそれは、うん、そこ自体はねブレてないと思うんですけどね
なるほどね、
なんでもなんかなんだか俺たちなんかプレデター研究者としてプレデターの生態を研究してるみたいな感じになってきましたね。
いやそう
ね
気になりますよだってあれ見ると、うん、プレデターとはどういう生き物なのかが気になっちゃうじゃないですかやっぱり。
おサイエンス的にもね。
うん、
お何も考えてないまま何も考えてない人が考えたものを無理やり膨らまそうとしてるからブレが出てるんです。
お原点で立ち返るならプレデター自体本人に立ち返るよみたいな
プレデター視点見たくなりましたねやっぱりね
まあスターなんでね
うん、
うん、
あの小田さんがさっきあの田原さんのところでめっちゃ上がるって言ってましたけど、うん、あのプレデターと同格のね相手がね、うん、やっぱ欲しいっすよね
エイリアンだね
エイリアンどんな映画だったんだろうね見たことないんだけどね VS のエイリアンね
見たよ
お見たのいっぱい出てくる
いっぱい出てく
るね、うん、プレデターはチームなの
3人ぐらい
うん3人だったかな
あれ人間も出てくるんだっけ人間
も出てくる
人間と一緒にやるんだっけそれは
そう
チーム組んでおお、うん、
あの2人で一緒にあの断崖絶壁をジャンプでして仲良くなったりする
ん
です
よああ長いいい話だな
何それ
え会話はできない
ジェスチャー。
おー。確かにそうだ。最後、心通ってた。うん、通ってたわ。そうだね。じゃあ、悪いやつじゃない。まあ、悪いやつじゃないって言い方変だけど。
うん。
うん。だやっぱり、我々が話してることも、お前ら、プレデターのこと何も分かってねえなってことですよ。本当に。
なるほど。
うん。そんな行動原理みたいのさ、たった一人の我々の民族の行動から、全体を一般化しようかな、なんてね。
そうだね
失礼千番そうじゃないと
彼は彼
そして俺は俺みたいな感じでそれぞれのプレデターが、うん、プレデター精神で地球人とバトったり
プレデター精神
エイリアンと
なかなかさ難しいけどさ毎回名前が分かればいいね一人一人のねプレデターのね
うーん
なかなか難しいけどそれは映画内で出すのは
安尾とか
も何か分かるわね
でもしかしたら文字入ってるかもよそれは
確かにね、
うん、読めないだけ
エルフ語みたいな感じで読めないだけで あだからギギギギって言ってんじゃん、
うん、
名乗ってるかもしれないね
ああそうだよ
我は何々みたいな
そうだよいざ尋常にとか言ってさ、
うん、
そうくれてる
うん
じゃあプレデター語の字幕も
近づいてるんだぞ分かってんのかみたいな
つけてほしい
プレデター語の字幕ね。
プレデター語の字幕もね。
でも残念ながらプレデター語分かる地球人がいないから。
ウ
ィキペディアに書いてありました。
あ、本当？
うん。
今回のあいつの名前？
いや、プレデター語。
あ、プレデター語。
あるんだ。
いやマジであるんだやっぱ。あ、
はい、意外と研究は進んでるのかもしれないですね。こんなたった数十分数時間でこれだけプレデター掘り下げたわけですから、もう何十年も付き合ってる人たちはいっぱいいるでしょ。
そうだね。
多分シュワちゃんのが詳しいよ。戦ったことあるんだし。うん、
あ、すごいねこのウィキ。いろいろ書いてある。
本当だ。アルファベット数字に置き換えることができる。
すごいな。特徴いろいろ書いてあるな。身体的。あ、そう。
寿命もある。
ね、修正。あ、そう。ここちゃんと読めよっていう。こんな読めるかぐらいめっちゃ長えなこれ。このページ。
もう読み物としていける感じだ。
そうね。
なんかこれをちゃんと生かしたね。プレデター3っていう映画をね、ドラマシリーズでもいいんでね、ぜひ作っていただきたいですね。
プレデター3じゃなくてプレデター3、うん、
プレデター3、プレ
デター君継承か、
うん、はい、ということでプレデターです。
はい、
でした。はい、プレデターザプレイ。
映画の話何もしない。
でもあとさ、あれさ、エンドロールでさ、あのほら、何、壁画じゃないけど絵のやつでわーわーわーってあったじゃん。
うん、
あれで最後がさ、船が来てたよね、雲の上からみたいな。
おっと、
でそこで終わるみたいなね。あ、本当ですか。
あれ見てない。
ちょっとね、俺だけあるんですよ。
うん、
だからそれは逆に言ったら、それはどっちだみたいなね。続編あるぞなのか、このままの続編があるのなのか、単純にアポカリプトなのか。結局そこで戦って全滅させられて、その銃も持ってかれるっていうことなのか、
うん、
みたいな感じで終わってましたね、そのエンドロールの絵では。
でも続編決まってんでしょ。で、サハルさん、あ、決まってないのか、構想されているぐらいか。だから
多分
やられちゃうんじゃないですか。
うん、
やっとプレデター勝つんだ。
そうね。
まあ、とはいえさ、この勝ち負けってさ、要は人間側が無制限にいるっていう感情の中で成立してる計算だからさ、プレデター1対人間1で考えたら、プレデターの方が何勝もしてるわけだもんね、
うん、
この勝負って考えたらいいゲームかもね。
ん、いいゲーム、
いいゲーム。死ぬまでに、ね、そう、何人狩れるかを楽しんでるってことだ、要は。
そう、多分ポイントがあるんじゃないの、その成人の儀式で認められるための。
また成人だ、誰も成人超えられないけども
死んだらね。だから超えてる人もいるから、超えてる人もね、
いるんですか、地球に来るやつに。
だって別に帰るから、狩り終わったら狩り終わったら帰るから。
だって地球に来たやつは狩り帰ってないから、全員死んでるから。
あ、いやいや、知らないだけだから、俺らが、うん、その人間が飼ってるやつしか見てないだけだから。
ごめんごめん、違う、エイリアン VS プレデターの時プレデター帰ってるわ。
そうでしょ。
あ、でもそ、あのエンドロールでその帰ったやつのうちの一人がエイリアンに寄生されてて、あの全滅するんじゃなかったっけ。それでエイリアン全部倒したと思ったら、またあの地球にエイリアン来ちゃったっていうので2。
もうマジか、まあ、それはそれとして、まあだから帰るんですよ、帰れるんです、はい、ずっと いろってわけじゃないんで、プレデターね、ゲーム
もちろん
だけ
だから、誰も記録してない、映画監督が誰も記録してない戦いが。
そうそうそうそう、
プレデターさん、
あ、それをプレデターさんで描く。行って帰ってくるプレデターさん、
10人買ったら帰ろうみたいな、そういう感じの、う
ん、ね、プレデターさんの成長みたいなね。
だから感覚としてはもうピンポンダッシュみたいなもんですよ多分ね。地球行って、おいおいおいおいって言って、おいおいって帰ってくる。
えい、そうそう、だからそのつもりで来たんだって、今回の子も。
ああ、
なるほど、
今回の子、
今回の子でしょ、うん、今回の若いんでしょ、だって。
あ、でも実際ネイティブアメリカンの慣習みたいので、確かね、獰猛な動物にタッチして帰ってくるみたいな、そのタッチの回数を競うみたいのは文化としてあったみたいですよ。要は殺生するは簡単なんで、殺さずにいかにタッチできるかを競い合うみたいな、
うんうん、
っていうのをやってたみたいですね。その感覚に近いかもね。じゃあ地球に来て、うーってふーってタッチしに来て、ふーって帰るみたいな。
そうそうそう。
俺15人タッチ。
そうそうそう。15人。なんか、知的生命的なやつら15人みたいなんで、あのヘビのヒョロヒョロしたなんか生き物、攻撃性あるやつはちょっと 0.3 人ぐらいで見てくれみたいな。
うん。やってるわ。
でっかい、でっかいなんか、クマのことだけど、でっかいなんか強いやつにガンガンやられながらも勝った、これはなんか3人分くださいとかやってるかもしれない。
やってるわ。
サバゲーですね。持ってきましたみたいな。
そうそうそう。うん、そう、あ、これ証明ですっつって。
ぜひプレデターさんの日常お願いします。 ということで、プレデターザ・プレイでした。ありがとうございました。はい、ということで、次回はマイリスト発掘委員会やっていきます。次回のマイリストはこたつのマイリストに入っておりました。うんうん、私がモテてどうすんだっていうね。
なんで？
いよいよ素晴らしい映画だって私聞いたんで、この映画。
あ、そうなんですか。
はい。ちょっと噂で私がモテてどうすんだいいぞと。なかなかキラキラ青春映画皆さん見ないでしょ。Netflix や、まあ、U-NEXT などで配信されておりますので、ぜひ皆さん行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、お前から映画ファンの集いのお知らせです。今月の映画ファンの集い、オンライン映画ファンの集いですね、こちらが、この週末ですね、9月25日日曜日の夜夕方18時からありますので、そうですね、映画のこうおしゃべりをいろんな人と、たくさんできる場となっておりますので、無料で参加できますので、ぜひぜひ Zoom でつながって おしゃべりしたいと思いますので、お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわるご情報はどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではヘルドックスを扱います。マイリスト発掘委員会では Netflix や U-NEXT で配信されている私がモテてどうすんだを鑑賞していきます。ノイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターの DM でも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドラジひらがなでつぶやいていきますと、感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次回締め切りが9月の24日です。で、次週は何かをしてから、急げ映画館では、ヘルドックス見ていきます。それでは、皆様、今週もキネマの神様がのコバコありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、コタツと、
マーケット、
ハタと、
グリプレデターと、
やっぱそうだよね。
NBK でした。
またねー。
またねー。